明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
イエスの奇跡は本当に良かったのか。
さて、変なこと言っちゃったかしら。
今月はイエス様の7つの奇跡のご紹介をして、ヨハネによる福音書を学んでいます。
5つの、ね、奇跡を今までずっと見てきましたけれども、横浜中央教会の立石正蔵です。
はい、明日の窓スタッフの熊田奈美子です。よろしくお願いします。
今日は6番目の奇跡なんですけれども、
早いですね、今月ね。はい、
でも実は今日は何の日か、は
い、イエス様の復活、イースターをお祝いする日ですね。
そうですね。はい、今年のイースターは随分早いんですけれども、うんうん、これはまあ、満月の後の最初の日曜日の、計算してどうたらこうたらっていうね、はい、あれでそうなるんですけれども、ね、
いろいろその年によって4月になったり、3月になったりしますね。
うん、春分の日で計算が始まりますからね。はい、それで、イースター、イエス様の復活と、まあ、ぴったりカンカンのお話が今日の6番目の奇跡のお話なんですね。
あ、そうですか。
それで今日は、その箇所を、ヨハネによる福音書の9章の1節から、12節まで読んでいただきましょう。
はい、それではご紹介します。ヨハネによる福音書の第9章です。さて、イエスは通りすがりに、生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは、誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである。私たちは、私をお使わしになった方の技を、まだ日のあるうちに行わねばならない。誰も働くことのできない夜が来る。私は、世にいる間、世の光である。こう言ってから、イエスは地面に唾をし、唾で土をこねて、その人の目にお塗りになった。そして、シロアム、使わされたものという意味の池に行って洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗い、目が見えるようになって帰ってきた。近所の人々や彼が物乞いであったのを前に見ていた人々が、これは座って物乞いをしていた人ではないかと言った。その人だという者もいれば、いや違う、似ているだけだという者もいた。本人は、私がそうなのです、と言った。
はい、不思議なね、イエス様のなさったことですね。
そうですね。
生まれつき目が見えない人に、
はい、
シロアムの池に行って、洗ってこいと言われたってんですね。
見えるようにな。
うん。これはいろんな伏線が貼ってあると思いますね。
はい。
まあ、治れとおっしゃってイエス様は治すことのできる方ですよね。
はい、はい、
前に4番目の奇跡だったですかね。3番目の奇跡だったかな。
そうですよね。
学びましたよね。リモートコントロールでもう30キロ以上離れたところにいる人に治れ、はい、治ろって言ったらね、治
した。生きるって言ったらもう役人の息子は生きた。
イエス様のお言葉に力あるわけでしょ。
はい、
だからここでね、あなたの目は見えるぞとこうおっしゃればね、
うん、
そんなね、地面に唾をし、唾で土をこねて、その人の目に塗ったんでしょ、うん、そんなことしなくていいよね。
いいね。
でも、やっぱりね、イエス様は相手をちゃんと考えておられるんですよ、でもね。
ああ、そう。
うん。この人どうやってシロアムという池に行ったと思う？
そうですよね。誰か連れて行ってくれたんですね。
目が見えないんですから。
そうですね。
それからシロアムまでどのくらい距離があったのか、うん、まあこういうところをね、書いといてくれたらありがたいんだけど。
でもヨハネはね、うん、そういうところは。
でも考えてみますと、
はい、
これどのくらい距離があったのかわかりませんけれども、結構距離があったのかもしれないですよ。
それにこれヨハネ ネによる福音書にしか出てないんですね。
あ、そうなんですね。それでね、この人の、この、前は治りたいのかとか、イエス様、尋ねられたこともあるけども、ここではね、この、イエスは、この人に、シロアムに行きなさい。
うん。
なんで行かなきゃいけないんですか、
うん、
なんてことをね、この人言わなかった。
そうですよね。
きっとこの周りにね、家族がいたりね、うん、その人たちもね、一緒になって連れて行ったと思いますけれどもね、この目の見えない人とその周りにいる人たちが、本当にイエス様をね、信じ込んで、このシロアムへ行くという作業をやるかどうか。うん、これがこの人にとって必要だった。とイエス様を考えたんでしょうね。
そうですね。それでなければいけなかったし、うん、
それからもっと腹が立つのはね、弟子たちの態度ですよね、はい、弟子たちはね、生まれつき目の見えない人を見てね、この人が悪いことをしたんですか、それともね、両親が悪いことをしたんですかなんてね、神学論争の材料にしようとするんです。弟子たちだったらね、もうイエス様の奇跡を見てるんですから、あ、イエス様、イエス様、ここにかわいそうな人います、どうしてあげてください、こう言えばいいのにね、
うん。
そうじゃないんですよね。なんでこの病気になったんですか。つまりね、弟子たちは因果応報という考え方に縛られてるんですよ。
なんかね、だって親が罪を犯したから、ね、子供がそうなったとかね、
うん
うん。
本人が罪を犯したならば、生まれつきだからまあそんなことないだろう。じゃあどうしてだろうかと、弟子たちはね、過去にその原因を探そうとしたんですね。
でも私たち日本人もそういう時ありますよね、う
ん、まあね、うん、なんで私がこうなってしまったのか、うん、あの時ああいう悪いことしたからだろうか、そうそう、
ね、
あの時アイスクリーム食べ過ぎたから今お腹痛いんだろうか、まあ、当たり前ですけど
供養するとかありますでしょ
う、うん、そうするとね、そこにね、人々が求めるのは過去の原因なんですね、
うん、
あなたの先祖が悪いことしたからよとかね、そうそうそうそう、あなたの家の方角が悪いからよとかね、あなたの名前変えなさいとかね、
あ、そうそうそう、
ご先祖様の供養をちゃんとしてないからだよとかね、すべて現在の不幸の答えは過去にあるというこの前提なんです、
ね、そういうでも考え方結構皆さんお持ちかもしれませんね、
う
ん、
だから因果応報という言葉もあるんだけれども、
はいはい、
でイエス様はまるっきり違うんですね、
うん、
イエス様は生きて働く神様ですから、
はい、
今この瞬間から全く新しい未来を作ることができるんですね、
はい、
そのことを証明なさったんですよ、
はあ、
けれどもそのイエス様がこうあれかしと思うことは、私たちの意思をねじ曲げてやろうとしてんじゃなくて、うん、私たちの希望をそこに沿わせてやるんですね、
うん、
だからシロアムの池に行って、この唾で土をこねたその土を洗ってきなさい、
うん、
こういう作業を命じられるんですよね、
はい、
うん、でここまで見ると万々歳のね、うん、ハッピーエンドのような奇跡のように思うでしょ。
そうですね。
ところがね、はい、実はこの盲人で目が見えるようになった人はこの後ね、大変な災難になってくるんです。なぜかというとね、うん、イエス様がこんな素晴らしいね、奇跡をやるんですけども、またまた安息日にやったんだということで、
はいはい、
ユダヤ人たちはね、このイエスを殺そうとするんですよ。
うん、ああ、もう安息日を破って。うん、
それで、うん、ついにこの癒された盲人の人は、うん、街道から追放されてしまう。
あ、大変なことになりました。
街道から追放ってのはこれは大変なことで ね、
う
ん、
そうですね、はい、
村八分みたいなもんですから、うん、仕事も得られない、もう住むことも食べることもできない。だからこの盲人にとっては大変なことになるんですよね、うん、もっと悪いのはね、うん、ユダヤ人たちはこの盲人だった人の両親をこう痛めつけるんですね。なんで治ったんだ、なんで治ったんだって本人はね、わからないというもんですから、それで、イエスに治してもらったんだって、それ以上のこと言えないもんだから、
うんうん、
これは両親を問い詰めるわけね。なんと言ったかというとね、お前の子供は本当に目が見えなかったのか、
あ、本当は見えてたんじゃないってこう。
ね
え。うん。
それでこの両親はね、おどおどおどとしまってね、わかります。そんなこと言われても困ります。
う
ん、
怖かったでしょうね。
本人に聞いてください。あれはもう大人なんですからとこう、逃げちゃう、
うんうん。
で、目が見えるようになったこの人は一体この目で何を見たのかというと、うん、今まで見たくなかったもの。
はあ、
いたけだけなね、ユダヤ人指導者たちのその傲慢さ、両親の怯え、もっともっと悪くなる環境。でも、この人は
イエス様に直していただいたという喜びの方がはるかにね、大きかったでしょうね。うん、
なるほど。
で、私たちはね、この奇跡ということを考えるときにね、その人が、今までの病気とかそういうものが良くなったら奇跡だと思いがちなんだけどもね、
はい、
そうじゃない。神様はその後の後のことまで考えておられるということを考えなきゃいけない。
なるほどね。
さて、イエス様の奇跡で一番大きな奇跡は何だったでしょうか。
そうね、やっぱり復活。
そう、ね、十字架にかかったイエス様が3日目に、復活したということでしょう。
確かに死なれたのに、ね、復活した。
そうなんです。それはね、これらのすべての奇跡のね、最終的な答えになるんですよ。この盲人の人は目を癒してもらったけども、それで全部は万事解決したかというと、ならないんです。
はい、
相変わらず悲惨なこの世の中で生きていかなきゃいけないんです。
うんうんうん、
病気を治してもらった人も、結局いつか死ななければならない。
はい、
それから、いつかもっと年を置いていって、肉体は弱まって行き、
はい、
結局、病を治してもらったとしても、盲人が目を治してもらったとしても、悲惨なこの世の中で苦しみ続けなければならない。いや、ひょっとしたらもっと苦しい目にこの盲人はなったかもしれない。
なるほど。
つまり、イエス様の奇跡でもって、人を救うことはできない。まあ、救うというのは、ね、完全な救いですよね。じゃあ、どうやったら本当に人を救うことができるのか、この罪の世界から、人を救うことができるかというと、それをイエス様は、ご自分の奇跡でもって最終的な答えを示されたんだと思うな。
なるほど。ご自分の命をね、捧げてくださったわけですからね。
それで、私たちの罪をすべて、背負って死ぬ。ね、身代わりの死を遂げるということなんですよね。ところが、身代わりの死を遂げてしまって、で今度はそれをですね、その身代わりの死を私に適用するのはどうやったらいいんですかっていう回答が出てこない。
うんうんうん、
イエス様が、はい、私が受けるべき罰を代わって受けて死んでくださいましたっていうだけだったら、
うん、
で私たち、あ、そうですか、でもやっぱり相変わらず私たちは辛いこの世の中に生きております、で結局私も死ぬんでしょ。そうじゃないっていうことを表されたのは、このイースターの出来事だったんですよね。
ですよね。
イエス様は、すべて私たちが支払わなければならない死というこの罰をね、全部受けてくださいまして、私たちが将来復活することのその模範というかな、初歩として、まずご自分で復活して、私たちの証明となってくださったんですね。
すごいことですね。
今日は、復活、イエス様の復活、イースターの、ハッピーイースターの喜びの日でした。
そうですね。
今週のプレゼントは何でしょう。
はい。月刊誌の福音の波と、それから家庭礼拝の詩より、3月号をセットにしてもれなく差し上げます。
どこに申し込みましょうか。は
い、郵便番号 101-8691 です。東京神田郵便局、支障箱190番、明日への窓の係です。
はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。感想やご意見、またいろんな手紙をですね、どうぞお寄せください。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。